おはようございます。お久しぶりです。菊池由美のポッドキャスト、ハワイ島からお届けしています。今日は2013年4月の4日です。目の前に太平洋、時にはヨットが、そして時々イルカが飛んでるのが見える、ハワイのコナにありますジャバオンザロックからお届けしています。今日私がお話ししたいのは、この8月に予定しているアロハ福島キッズハワイプロジェクトについてです。最近の日本の記事で、福島の子どもたちの中に甲状腺がんになった子どもがすでに3名、残り7名もその疑いが濃く、35% ぐらいの子どもたちに甲状腺の異常が見つかっているというニュースがありました。これはチェルノブイリの時に比べてずっと早い進行ですし、規模も大きくなりそうな気配です。実際4基の原発が壊れて、しかも事故は収束せず、今も環境中に放射能が出ているわけですから、当然のことながらその影響はより大きくなるのではないか。また人口密集地である日本というのは、小さな島に1億3000万の人が暮らしている島で、被害がより大きくなるのは、予想がついたことでした。とはいえ、やはり実際にそうなってしまった子どもたち、その親たちのことを考えると、とても同じ子どもを持ち親として何かせずにはいられません。私のことを長く知っている方は、私たちが事故直後に沖縄につなぐ光というのを立ち上げて、妊婦さんと子どもたちの疎開と保養を進めてきたのをご存知かと思います。つなぐ光では沖縄現地のスタッフの本当に涙ぐましい努力によって248名の方を支援することができました。現在ももちろん雇用ではなく移住のサポートに力を移していますが、移住サポートの支援は津波光の方で継続しています。でもこれから必要なのは、もう逃げられる人はすでに逃げてる、移住できる人は移住してる、で現在も福島に残っている人たちというのは様々な事情で移動ができない、で親が移動ができなければ子供は当然そこに一緒にいるわけですね。そういった子供たちを少しでも高線量地域からより汚染の少ない地域に行って過ごしてほしい。そうなると学校もありますので、夏休み、冬休み、春休みといった期間を利用して日本全国各地に雇用というのが一番望ましいと思います。そういった努力はもうすでに日本でされていると思うんですが、私は今自分自身がハワイ島というところにおりますので、ここハワイ島でも、自分たちのできる範囲で、子どもたちを迎えたいと動き出したところです。でこのことはもう去年からずっとやろうと思って動いているんですが、なかなか、具体的な支援といいますか、やろうという仲間が見つからなくって、今年になってしまったんですが、今年になってようやく受け入れていいよという、あるいは自分が中心になって集めるよという人がちらほら、やっと4人なんですが集まって、アロハ福島キッズハワイプロジェクトというのが立ち上がったわけです。で私はその全体の、私と森田源で、全体の責任者といいますかコーディネーター役をしていますが、福島にはマリアンさんという方が子どもたちの受け入れといいますか募集をしていただいていて、私はコナという自分の住んでいる場所でのホームステイと子どもたちが遊ぶプログラムを立ち上げること、それからヒロではビッキーさん、そしてもう一人ホノムというところの地域ではマーラさんという方が、それぞれ1週間ずつ受け入れるよということで動いています。それを実現するにはもちろん、人も必要ですし、お金も必要ですということで、今日のポッドキャストは、このアロハ福島キッズハワイプロジェクト、今年の8月で実行予定ですが、この後も冬休み、春休みと継続してやっていきたいと思っています。初回は20人を目標ですが、その後ですね、うまくいくかどうかにもよるんですが、人数もなるべく増やしていきたい。 で、 できれば、その子供たちとこちらの里親みたいな関係になって、定期的に来られるようにしたいし、あるいは長期的に留学とか移住とかを考えている方もサポートしていきたいというふうに考えています。ということで、皆さん、どんな形でもいいので、まあ一番簡単なのは、この情報を広げていただくということなんですが、それ以外にも、募金をしたり、募金箱を置いてもらったり、何かポスターを作って、あなたの周りに広げてもらったり、していただけるととても嬉しいです。で、このハワイ島というのは、太平洋のど真ん中にあって、確かに空気はきれいで水も澄んでいますけれども、放射能は実際に来ています。ここは日本の風下門にあたります。この地球でどこかで原発の事故があれば、地球すべての生き物、その頂点にいる人間は苦しむわけです。で、特に子どもたちが苦しむことになるわけで、私たちは原子力というものを根本から問い直し、それを使ってエネルギーを取るという選択を減らしやめていかなきゃならないというふうに考えています。で、そういうことをより多くの人に知ってもらうためにも、福島の子どもたちというのは人類にとって宝物のような存在になるのだと思っています。で、この悲劇を後で事故があって、おかげで人間は核から卒業できたねっていうことができるように動いていきたいと思います。短いですがポッドキャスト久しぶりのハワイからお届けいたしました。それでは。